ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。オーストラリアの森林火災はユネスコ世界遺産を脅かしていることについてお伝えします。現在、オーストラリアで起こっている森林火災はユネスコの世界遺産として登録されているフレーザー島の 40% を消滅させました。フレーザー島で発生した森林火災はすでに6週間以上にわたって猛威を振るっています。伝えられたところによると、フレーザー島の森のほとんどは全焼しました。現在、オーストラリアで発生している熱波も火災を悪化させています。11月30日月曜日の最高気温は34度に達し、今後数日で上昇する可能性があります。フレーザー島の監視員であるジェームス・ハイグ氏は AFP に対して、フレーザー島の植物は非常に乾季しているため、燃えやすいと語りました。ハイグ氏は気象条件が現場の人々にとって火災を鎮火させるための課題であると述べました。それでは次のニュースです。イギリスはファリザ・デシーの暗殺が中東の緊張の高まりを引き起こすこと、懸念していることについてお伝えします。イギリスのドミニク・ラープ外務大臣は、イランの核科学者モーセン・ファリザ・デシーが暗殺された後のイランと中東の状況を懸念していると述べました。11月30日月曜日にアラアラビアが報告したように、ラーブ外務大臣は、イギリスはファリザデシーの殺害に関する完全な報告を持っているところだと述べました。しかし、外務大臣は、ロンドンは民間人を標的とした攻撃を強く批判していると強調しました。以前、イランの報道機関であるファーズは、ファリザデシーは約150メートルの距離から遠隔操作できる機関銃で殺害されたと報告しました。この報告は、ファリザデシーが12人のコマンドチームによって殺されたという以前の詳細な報告をと矛盾します。それでは次のニュースです。パンデミックが猛威を振るう中、韓国は年末のお祝いを禁止することについてお伝えします。韓国政府は 全国民に対し年末のパーティーの禁止を発表しました。韓国政府はまた COVID-19 の感染が再び急増した後、公共のサウナとカフェを閉鎖することを決めました。韓国は世界におけるコロナウイルス緩和のサクセスストーリーの一つです。しかし、感染の急増は容赦なく戻ってきました。これはアジアで4番目に大きな経済への懸念を引き起こしました。ブルナマ報道機関によると、11月30日韓国のチュン・シェキュン首相はウイルスに感染しやすいと思われる集会や活動に対する制限が強化されると述べました。特に首都ソウルとその周辺の都市部です。それでは次のニュースです。コロナウイルスの感染は拡大しているが、ニューヨークの小学校は12月7日に再開することについてお伝えします。米国のニューヨーク市は12月7日に小学校を再開し、すべての年齢の特別なニーズを持つ生徒のために対面式のクラスを提供します。近頃コロナウイルスの症例が急増しているにもかかわらず、この方針は実行されます。11月30日の AFP の報道によると、この発表は11月29日日曜日にニューヨーク市のビル・デブラシオ市長によって伝えられました。多くの親が家で子供の面倒を見るのに苦労しています。ニューヨーク市は容易率が1週間で 3% を超えた場合、休校にするために条件を取り消します。国内最大の学区であるニューヨーク市は、陽性率が1週間で 3% を超えた場合、休校にするために条件を取り消します。国内最大の学区であるニューヨークの陽性率は現在 3.1% です。それでは次のニュースです。政府は COVID-19 ワクチンの調整のために輸入税を免除することについてお伝えします。政府はインドネシアでのワクチン接種の実施を加速し、COVID-19 パンデミック対策を支援するためにワクチン調達に対する輸入税の課税を免除します。財務省の税関総局国際税関局長であるシャリフィダヤ氏は月曜日にジャカルタで、この財政上の便宜は財務大臣規定または PM 課に記載されていると述べました。シャリフ局長によるPM 課では、政府がワクチンの輸入、ワクチン製造に必要な原材料及び器具、並びにワクチン接種のための設備に対して財政上の便宜を図るかということです。それでは最後のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領はワクチン接種の開始について確実性を求めることについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領はスタッフに対して COVID-19 ワクチンのインドネシアへの到着と国民へのワクチン接種の実施計画を再度確認するよう要請しました。大統領は11月30日月曜日にジャカルタのマルデカ宮殿で COVID-19 対策と 国家経済の回復に関する委員会の出席者、限定会議を開いたときにこれを伝えました。以前、ジョコウィドド大統領は、インドネシア政府が購入する COVID-19 ワクチンは世界保健機関に登録する必要があると述べました。ジョコウィドド大統領は、政府がどこのメーカーのワクチンを購入するかについて言及することには消極的でしたが、ワクチンには高いレベルの有効性がなければならないと強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はエイズ、共通の責任であることについてお伝えします。今日、12月1日は世界エイズデイです。今日は世界のコミュニティが HIV とエイズと共に生きている人々にサポートを提供する時です。おそらく現在は COVID-19 の対応により重点が置かれているので、彼らはあまり注目されていません。グローバル連帯、共同責任というテーマを通じて、HIV や AIDS に感染している方々への支援を改めてお願い申し上げます。インドネシアは HIV と AIDS に対処する上で、2030年30達成の成功を目標としています。その3つの目標とは、新たな HIV 感染者を出さない、AIDS による死亡者を出せない、そして、HIV、AIDS に感染した人々に対し、烙印を押したり、差別したりしないことです。11月30日月曜日の世界 AIDS 記念の記者会見で、インドネシア保健省の直接的伝染 病の予防と管理の責任者であるシティ・ナディア・タルミズ氏は、インドネシアの最初のステップはトリプル90を達成すること、つまり HIV レベルでの発見が 90% に達成すること、HIV 感染者の 90% がエイズ薬または ARV の投与を受けること、そして社会のウイルスの 90% が行政され、他の人々に感染させないことです。保健省はコミュニティでの新規 HIV 感染者の発見は、今年約 40% 減少して3万2000人になったと述べました。昨年は約5万2000人の感染者が確認されました。HIV 症例の減少は COVID-19 パンデミックで医療施設へ訪れる人の減少によるものです。この感染病に苦しむ人々がすぐに発見され、迅速かつ適切な治療を受けることができるように、社会での HIV 症例の発見は重要です。COVID-19 パンデミックにより、HIV に感染した人々が治療のために公衆衛生センターや病院を訪れることへの懸念が確実に高まっています。政府はこれを克服するための早期を講じています。例えば、以前は抗レトロウイルス薬は毎月の検査で与えられましたが、パンデミックの間は数ヶ月間分の薬を手に入れることができます。実施されている別のプログラムは、日常的に薬を服用しなければならない人々に薬を届けることです。インドネシアで HIV、AIDS を成功させて終わらせることはもちろん、中央政府、地方自治体、保健機関、または保健部門の非政府組織の責任だけではありません。それを克服するために強調した努力が必要です。感染者は日常的に薬を服用するという認識から始まります。感染者や HIV、AIDS ウイルスに感染しやすい人々の意識を高め、早期発見できるようにチェックを行います。HIV、AIDS ウイルスの感染、過程を明確に知り、理解するためのすべての人々の意識です。親は、HIV、AIDS の感染についてできるだけ早く子供に説明することにタブーを禁じるべきではありません。そうすれば子供たちは HIV、AIDS 感染についてしっかりとした情報と知識を持つことになり、若い世代は自由なセックスや麻薬、薬物に手を出すなど感染しやすい行動を取ることはありません。連帯と責任の共有により、HIV、AIDS 感染者数と AIDS による死亡の割合を減らすことができます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voor kom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1956年12月1日に、ブン・ハッタ、またはハッタ元副大統領は、彼の副大統領の地位から辞任したことから始めます。ブン・ハッタは、1956年に、インドネシア共和国の副大統領としての地位を正式に辞任しました。以前、1955年に、ブン・ハッタは、議会と国民の選択の構成員が形成された後、彼の副大統領の地位を辞任すると発表しました。彼は議会の議長であるサルドノ氏の召喚を通じて辞任する意向を発表しました。スカノ大統領に送られた手紙のコピーで発表されました。スカルノ大統領はそれを創始しようとしましたが、ブン・ハッタは揺れませんでした。国会の会議の結果は最終的にハッタ副大統領の要求を満たすことに同意しました。1956年12月1日土曜日からムハマド・ハッタ副大統領は11年間勤めたインドネシア共和国の副大統領としての役職を正式に終了しました。次は1959年12月1日に南極条約が証明されたことについてです。南極条約システムは南極に関する国際条約です。南極大陸は人間が発見した最後の大陸です。この大陸を支配したい国はたくさんあります。それが南極協定が1959年に開催された理由です。この条約では南極大陸は南緯6度の地域として分離されています。この条約は46カ国によって証明されました。この協定では南極大陸は平和的な目的で使用されるため、軍事基地の建設、戦争ゲーム、あらゆる種類の武器の栽培など軍事に関連するすべてのものはこの場所では禁止されています。この場所では科学研究は継続されます。科学者は他の科学者に情報を公然と提供しなければなりません。また南極地方全体に自由に入ることができます。この場所の生物資源は一緒に保護されます。最後は1988年12月1日に世界エイズデイが初めて祝われたことについてです。世界エイズデイは1987年8月、スイスのジュネーブにある世界保健機関のグローバルエイズプログラムの2人の広報担当者であるジェームス・ W ・バンとトマス・ネタルは彼らの考えをジョナタン・マン博士にグローバルエイズプログラムのディレクターとしてこの概念を気に入っており、それに同意し、1988年12月1日に世界エイズデイの最初の記念日を開催するという原告に同意しました。リスナーの皆さん、
これで今日の歴史を終わります。
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、インドネシアは、インドネシア国連協議フォーラムを通じて、COVID-19 パンデミック緩和に関する協力を強化することについてお伝えします。インドネシア共和国の外務省のマヘンドラ・シレガル副大臣は、先週の金曜日に、ジャカルタで開催されたインドネシア国連協議フォーラムの第5回総会に出席しました。インドネシア外務省が主催したこの会議では、COVID-19 パンデミックに立ち向かうためのインドネシアと国連の共同の取り組みや持続可能な開発目標の達成について議論を交わしました。11月28日付のホームページ kemru.go.id で引用されているように、マヘンドラ・シレガル副大臣は、その発言の中で、インドネシア国連協議フォーラムの枠組みを通じて、 インドネシアと国連の間の相乗効果と戦略的協力を強化するための2つの重要なメッセージを伝えました。マヘンドラ副大臣によると、1つ目はインドネシアと国連の間の包括的で相乗的かつ効果的な調整のためのフォーラムとして協議フォーラムを強化することの重要性でした。また、二つ目は、インドネシアは2016年から2020年の国連開発パートナーシップフレームワークから国連の持続可能な開発協力フレームワーク2021年から2025年までへの以降から改善できるいくつかの分野を検討する必要があるということです。さらに、マヘンドラ・シレガル副大臣は、インドネシア政府と国連低中コーディネーターとの間の協力が非常に重要であると述べました。これは、COVID-19 パンデミックから国が迅速に回復することを保障し、持続可能な開発目標、持続可能な開発目標を達成するためでもあります。両当事者は技術支援、研究へのアクセス及び手頃な価格のワクチンの入手可能性を確保するためには、インドネシアと国連の間の強力な協力が不可欠であることに合意しました。インドネシア国連協議フォーラムの会議は、2013年にインドネシア政府と、インドネシア国連協議フォーラムの会議は、2013年にインドネシア政府とインドネシアの国連機関によって企画された戦略的パートナーシップメカニズムです。この会議はインドネシアと国連の間のパートナーシップの協力と調整を強化することを目的としています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、パソワンインドネシアです。今日は南スラウェシ州のマッパシカラワの伝統をご紹介します。インドネシアは文化芸術と伝統が豊かです。インドネシアが持つユニークな伝統の一つは現在もブギスの人々によって守られているマッパシカラワの伝統です。マッパシカラワはマカサル語でアッパバットニカとも呼ばれます。マッパシカラワはブギスの人々の結婚と切り離せない伝統です。マッパシカラワは花婿が花嫁の体の一部に触ることです。もちろんこれは結納の後に行われ、花嫁と花婿が正式に夫婦として初めて触れることの象徴でもあります。マッパシカラワの伝統はブギスの結婚の伝統を補完するものとして、ブギスの人々の結婚において非常に重要です。マッパシカラワの伝統が行われる前には、花嫁の家へ新郎を送り出すマッパエンレボティンウラネ、ユイノまたはイジャブカブル、あるいはアカニカまたは結婚及び道を開けるパティンパタゲなど、いくつかのステップがあります。まず新郎は妻を迎えるために花嫁の部屋へと行きます。普通花嫁の部屋の扉はしっかりと閉まっていて、新郎の付き添い人と花嫁の部屋のドアマンの間で短い対話が行われ、この伝統を一層ユニークにします。袖の下が流されるとドアが開く、新郎は中に入ります。マッパシカラワの伝統は、花嫁と花婿が互いに触れるよう一つにする任務を負っている長老によって導かれます。花嫁と花婿が向かい合って座って、あと長老は花婿の手の親指を取り、それを花嫁の手のひらと額へと向けます。それから長老は花嫁に豊かな暮らしが与えられ、夫に従順であらゆる困難に立ち向かう強い女性になるようにと祈りを捧げます。そして最後に新郎新婦は両手を取り一緒に立つよう言われます。マッパシ からはの一連の祭礼が終わった後には別の伝統的な祭礼が続きますが、これはブギスの人々の結婚の伝統には不可欠なものです。リスナーの皆さん、これでパソナイの連写を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、エラリー海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回は、マサアパ、日本語で何を料理しますかについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、マサアパ、日本語で何を料理しますかというタイトルの会話をご紹介します。今回はケフィンさんはラマさんがボグルのタロケーキを作るのを手伝います。
マサクアパブ
ボルタラス。
Sepertinya enak.
Iya, bolu talas memang enak. Ini adalah bolu khas Bogor.
Boleh saya bantu, Bu?
Tentu saja.
Apa yang bisa saya bantu, Bu?
Tolong campurkan tepung talas dan tepung terigu ini ya.
Baik, Bu.
Terima kasih, Kevin.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。まさか、まさか、日本語で。料理をする、料理をする、ボレ、ボレ。日本語で、いいですよ、いいですよ。バント、バント。日本語で、手伝う、手伝う。トロン、トロン。日本語で、助ける、助ける。トリマカシ。Terima kasih. 日本語でありがとうございます。ありがとうございます。Boleh saya bantu? Boleh saya bantu? 日本語でお手伝いしましょうか。お手伝いしましょうか。Masak apa? Masak apa? 日本語で何を調理しますか？何を調理しますか？誰かに手伝うことを伝えたい場合は、Boleh saya bantu? 日本語で、手伝いましょうか？という表現を使用できます。台湾の中でケフィンさんは、Boleh saya bantu bu? 日本語で、お母さん、手伝いましょうか？と言って、手伝うことを申し出ます。誰かが、助けを必要としているとき、あなたは、Ada yang bisa saya bantu? 日本語で、何か手伝うことはありますか？というフレーズを続けることができます。この表現を応答するには、Boleh。日本語で、いいですよ。を使用することができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Masak apa, Bu?
Bolu talas.
Sepertinya enak.
Iya, bolu talas memang enak. Ini adalah bolu khas Bogor.
Boleh saya bantu, Bu?
Tentu saja.
Apa yang bisa saya bantu, Bu?
Tolong campurkan tepung talas dan tepung terigu ini ya.
Baik, Bu.
Terima kasih, Kevin.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Sampai yang tua. dari muda sampai yang tua. Di samping ramah tamah penduduknya, bahasa yang jadi ciri khasnya. Palung-malung mangah dan makcik, mari bahagia semua. Pantai Pulau Datuk bersih airnya, yang bersumbang dari air intannya.
Listener no minasan, kore de Nihongo hoso o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia. メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。